今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の山尾義明です。そして命未来学校生徒会長の翻訳家いろなさんです。
おはようございます。山尾さん、
はい、
この収録している、
はい、
前日の日にですね、
はい、
世界最高齢プログラマー若宮雅子さんの講演がありまして、
はい、
まあ、これも命未来学校の取り組みなんですけれども、
はい、
矢後さんはずっともう2日間ですね、若宮さんと一緒に過ごしたと聞きました、
はい、
どうでしたか。
いやもうね、若宮さんはね現在88歳なんですが、はい、もう全然お若くてですね、
ええ、
見かけもそうですけども、
うん、
お人柄も、うん、頭の回転の速さも、
はい、
素晴らしい本当に若い方でした。 IT のエヴァンジェリストというような伝え方をされておられるんですけれども、デジタル寄りの人だなみたいな感じではなく、実際には、
はい、
人が一番大事ですよということを伝えされておられるんですよね。デジタルとかそういうものは道具でしかないので、
うん、
それをうまく使うのは人です。人はもっともっと成長して、
はい、
人の英知というものが世界を安定させて平和にしていきますよというお話をしておられました。本当に素晴らしい方でしたよ。で、車の中で移動していた時にですね、はい、台湾の IT 担当大臣のオードリー・タンさんとおられるんですけど、
はい、
その方と若宮さん対談してるんですよ。
若宮さんってすごいいろんな出会いがあって、
うん、
テッドトークに出たりとかですね、
そうですね、
あとマイクロソフトの
ティム・クック、
そう、ジム・クックと会ったりとかですね、
はい、そうなんです、
すごいな、
翌日一緒に海洋丸パークで、
はいはい、
海洋丸に乗ってたんですけど
遊びに来ました、
一緒に遊んでたんですけど、海洋丸パークでもう本当無邪気で、写真すっごい撮りまくる有名な方なので、もういろんな人来られて、
うん、
で若宮さんのご案内したいと、海洋丸のスタッフの方が船内をご案内していただいて、
はい、
これはこうなんですね、こうなんですねみたいなこといろいろねお聞きしておられてね、何でも興味を持たれて、
そうなんですよ、なんか好奇心はすごいんですよね、
うん、
そこが若さの秘訣なんじゃないですか。うん、そうなんです、
だから新しい情報をどんどんどんどんどんどん取り入れてアウトプットもどんどんどんどんですよ、
はいはい、
全然その衰えないんですね、はいはい、はい、そんな素晴らしい方でした。またそういう出会いがね、
そうですね、
命未来学校でもっともっと広がって世界に伝わっていったらいいなと思います。
はい、
はい、それではいろなさんよろしくお願いします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人辺野古法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、ひばりパートナーズ株式会社、株式会社土地を、ミニズ内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストは先週に引き続きまして、射水市で少年サッカーチームジーコテンチーム、すごいですよね、発足されました湯川人材サービスの代表取締役湯川ルシレーネさんにお越しいただいております。そして発信する会のメンバーでございます千葉義勝さんもお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先週お話ね、はい、聞きさせていただきました。ジーコテンチームと、ね、サッカーの神様ジーコをですねブラジルから連れてきて、
はい、
なんと射水市で、
はい、
ね、サッカーチームを作るというすごい方で、
は
い、
そうですね、それみんな信じられなかった、そうですね、本当かどうかって
ねえ、
はい、
そして湯川さんもそうですし、ジーコさんもそうですけども、強いチームを作るとか、うん、そういうビジネスのことではなく人を育てようと、
はい、
いい仲間も増やして平和な国に貢献することに尽くしたいということをね、うん、気持ちの根本にあると、素晴らしい志の方で、
はい、
もうね今週もいろいろお話をね、うん、お聞きしたいと思います、うん、はい、そしてそのサポートですね千葉さんがしているということで、
はい、
はい、千葉さんサッカー好きなんですか。
昔はちょっとやってたんですけど、まあ、2軍の補欠だったのでやる方はできなくて、まあ、見るだけです、
今
は
ね。
まあ小学校のちょうど3年生か4年生ぐらいの時に、うん、キャプテン翼のブームがあって、
はいはい、
みんなサッカーやり始めたんですね、
うん
うん、であのサッカーチームがどこの小学校とかにもできて、でみんなそこでやってて、漫画の影響ってすごくて、前スラムダンクが流行った時にみんなバスケットボール始めたみたいな感じで、私の時はちょうどキャプテン翼があったんで、みんなサッカーやったみたいな、
あ、そうなんですか。
あの国立競技場に高校サッカーの決勝戦、うん、決勝って準決勝だけ無料で入れたんですよ、国立競技場当時は。
そうなんですか、うん、
だからその時に高校サッカー選手権を見に行ったりとか、J リーグなる前の読売クラブとかですね、等々力競技場に見に行ったりとか、そんなようなこともやったりしてましたね。
そうなんだ。僕の世代だとブラジル、ペレさんとか、すごい神様みたいな感じで伝わってました。そしてその後にこう日本でも J リーグができるようになった時に、もっとまたすごい人が来たということで、ジーコさんね、ジーコさんを見た時本当びっくりでしたね。
まさかこのジーコが日本に来るとは、その時もものすごいニュースになって、
その日本に来るだけで大ニュースだったのに、射水市に大変なことですよ本当に、ね、それをお招きされた湯川さんがすごいなと思ったね。
それでこれがね、こういうタオルみたいなもの作られてますけど、ラジオだとちょっと映せないんですけど、はい、このジーコ10サッカースクールで湯川富山とね、これも入ってる、こんなジーコの名前の入ったサッカースクールが富山にできたというのは、本当すごいことだな、信じられないこと
ですね。湯川さんはサッカー以外でもスポーツとかはいろいろお好きだったりサポートしておられるんですか？
私はサッカーもちろん好き、でも前の息子たちがちっちゃいからブラジリアン柔術もやっていたですね。
あ、そうなんですか。
私はいつも自分の考えはやっぱりうちにずっと座ったら携帯触るかゲームとかね、そしたら私それやじゃあスポーツちっちゃいから入れなきゃならないですね。そしたらブラジリアン柔術入れて、でもその時子供男3人いるですね、はい、子供は本当に4人でも男は3人、その時自分であの子供たちはママあのブラジリアン柔術じゃなくて、お兄ちゃんの方は柔道決まりました。その後柔道行ってた。2番目はサッカー、今3番目はバスケ全然が違うからそしたら私いつもやっぱりなんか決まらなかったらママが決まりますよ、だから早く決まってくださいそしたらやっぱり自分を好きなスポーツが言ってたですね。
へー、そうなんですか、はい、僕空手の先生もやってるんですけど、小松にすっごい充実の強いブラジルの方
そういます、
ね、その子と試合になって、はい、うちの生徒が、はい、それはルールがキックボクシングで、で小松の方とねすごい試合なんか映像に残ってますけど、配信されてたんですよ、
はい、
一応うちの生徒が勝たせていただきましたけどいやでもすごいいい方なんです、その方。あ、知ってる方かもしれない。
多分小田さんじゃない。
あ、それ小田さんって、はい、
知ってます。
あ、そうなんだ、
はい、
すごいナイスガイで、
はい、
はい、もう大好きですよ。
今結構もうあそこまだやってる、ブラジル人だけじゃなくて日本の方も結構あそこ集まって
あ、そう、
はい、
ね、あの人本当いい人で、会うたびにね、
はい、
僕のことすごい先生先生みたいな感じで呼んでくれて、うん、すごいもうハートがいいですよね、はい、うん、そう付き合いもいろいろ僕もあったりして、うん、僕はもう本当ブラジルの方大好きなんですけどね、うん、あのゆかさん会社もやりながらこのチームもやりながらというと、まあ、ちょっと現実問題として、はい、マネジメントって大変じゃないですか、こ
う
ね、
白髪いっぱい出てだから染めて
そんな
白髪いっぱい出てるけど楽しいです
本当、ゆかさんでも全然お若いですからね。
本当ゆかさんもね、綺麗な素敵な方なんですけど、長女のさゆるさんもねすごい綺麗な人で、はい、で言葉もねさゆるさんはもう日本がやっぱり長いからもあるかもしれないけど、電話で話してたら もう完全日本人ですね。
あ、そう、う
ん、もう学校行ってたからね、10歳、
うん
ね、大人日本に来たらなかなかね、いくら私たち、ね、日本語の勉強頑張ってもやっぱり大人ちょっとね、硬いところもあるし、でも子供来たらやっぱりもっと早く覚えるからね、そしたら本当に発想、日本人の発想でも、あとは男3人は日本に生まれましたですね。
何語で喋ってるんですか？
姉ちゃんの方はもちろんポルトガル語も喋れますね、うん、普通でも男3人は本当に日本人の発想、でもポルトガル語も分かってるけどあまり喋れない、でも言ってること意味が分かるし、でも喋る時もちょっと片言、
はい、娘さんはお仕事は何か？
いやもう、結婚されて、
ね、あ、あの、
はい、まだちっちゃいね、
はい、
うん、赤ちゃんがもう2歳、
もう3歳
になった、3歳
か、そうなんだ、
はい、へ
ー、まあ、一緒に働きましたですね、人材派遣のところ。
あ、そうなんですか。
その後に自分でなんかエステ、
あ、そうなんですか。
エステ関係と、あと今いろいろの資格も取って、なんかカイロテラピックと、あと腸の流れとか、その食べ物関係とか、もう結構お客さん本当に増えてるの。
そ
したら薬ね、飲まなくてもいい食べ物だけ結構やってるの。
やっぱり親子で人に尽くすことをお仕事されてるんですね。
そうです
、はい、こういう、まあ、日本という国でブラジルの方ねビジネスしていく上でいろいろやっぱりいろんな障害もあると思うんですけれども、やっぱそういう垣根がなくなっていって、良いものは良いとね偏見なく認めていただいてね、で応援していただく方もっと増えたらいいなと思うんですけども、このサッカーのジーコ10チームもね、ぜひこういろんな企業いろんな方にね応援していただきたいんでね、
はい、
もう何でも言って大丈夫ですよ。
本当にスポンサーになりたい。
いや本当ね、あのオープニングイベントだけで、はい、もうねスポンサーになりたいっていう会社さんが何社も
あって
、すでにねスポンサーになってる方もいらっしゃるんで、はい、これからぜひどんどんねサッカー応援してくれる人はねスポンサーになっていただければね、いいですよね。
そうですよね、日本中から集まったらいいなと思いますね。
そうですね、ジーコのサッカーですよ。ジーコのサッカーそれですか。
そうですね、
ねえ、ユニフォームとかでもねネーミング
言
ったりして、
はい、
ねえ、もっともっと知っていただけたらいいなと思うんですよね。ゆかさん PR ございましたね。話
もちろんスポンサーになりたいはうちにいつでも電話かけてもいいし、あとは私たち詳しく説明もできるし、だからさっき言った通りプロになるだけじゃなくて、いい人間になってほしい、多分ねみんなそれが欲しいと思う ね、
そうね、そうですね、
いい人間になったらいろいろもできる ね、 ね、いい市長、いい知事とか、いい国一番偉いの人とかね、あまりいい人間にならなかったらやっぱり普通の仕事でもうまくどこでもいかないですね。
そうですね、やっぱそのチームでね
はい、
プレーしたりすることって人を思いやらないと、人のことが分からないと、ね、自分の笑顔ではダメなので。
そうですね、みんなポルトガル語でいつも言うのは、自分のへそだけじゃなくて、相手の考えも考えらなきゃならないですね。その言葉がある、
ポルトガル語のことわざで、
はい、自分のへそだけじゃなくて、
なんですね、
そう、はい、自分のへそじゃなくてやっぱり他の人のも考えらなきゃならない。
へそは真ん中にあるから、
そうね、
まあ、英語っていう意味
です、ね、はい、そしたらこっちからも考えるし下からも考えらなきゃならないですね。その意味がある。へ
そうですよね。やっぱりあのスポーツのいいところって初めは勝つとか負けるとか、そういう2つの価値観で入っていくんですけど、そうじゃないんだっていうことを分かってくるんですよね。勝ちとか負けとか人より優れるとか、そういうことじゃなくて、人とこう輪を持ってね仲良くして人と作っていくっていうものが一番重要だということを学べるので、
はい、そう、 うちもね、子供ちっちゃいから4歳からその充実入って、もちろん お母さんたちと子供も価値の気持ちがある、うん、でも私はじゃあそれだけじゃなくて負けても価値だよ、うん、その時経験になると友達も作るし、うん、それは一番いい、うん、そしたらうちの子供もちろん価値だけじゃなくて負けても、うん、もちろんその時ちょっと気分が悪い、でもその後に叩いた方がすごく仲良くとか、うん、電話交換やってたとか、うん、それ一番いいですね、
うん、そう、うん、その通りなんですよ。本当に戦った人とはすごくいろんなこと分かり合えて、
はい、
ね、友達になれるんですよね。あのブラジルでプロフェッショナルなレスリング、僕はあの空手の後にプロレスリング、ブラジルでルタリブレですね、
うん、
自由の戦いね、はい、みたいな呼ばれ方してるんですけど、ルタリブレの選手とか来られるんですよ、はい、ブラジルの方とかもね。でそういう方たちは戦って勝ってお金もらうとかそういうことよりも友達が増える、
はい、
ね、お互いに助け合うと、それが本当に自由ですよっていう人の、
そうですね、
ね、そういう気持ちで皆さんおられるんですよね。で僕たちがプロレスリングやったりする時もすごくそういうことを学ばさせていただいて、本当にいろんな国の方々との交流というのはすごく大事で、みんな隔たりなくみんな同じですよっていうね、
はい、
こと
ね。そうですね、
うん、
自分の時はね、あの近所の小学校のサッカースクールだったから、コーチなんかもまあ近所のおじさんたちですよね、はい、でもそれに比べて今のね湯川さんのところだと、そうやってまあ自己のね教えを受けたような人たちからも学べるし、あといろんな国際的なつながりもできるから、やっぱ子どもたちのねやっぱり心のその広がりっていうのもすごくいいんじゃないかなと思って、本当自己店のねサッカースクールの子どもたちがね羨ましいっていうか、ね、自分が子どもだったら行きたいなっていう、
そうですよね。やっぱりあの狭い世界にいると見る視野が狭くなる、医学用語でスコートーマーって言うんですよ、はい、視野狭窄って言って目の前にしか見えてこないですけどね、うん、だけどそれがいろんな方との交流とかねご縁があると、それの視野がどんどんどんどん広がってきて、日本語でこう具体的っていうのが例えば男性とか女性とかだったんだけど、はい、もうちょっと日本語で抽象的になると人っていう、
そうです ね、
人っていうのをもう少し抽象的にすると生き物になったりするじゃないですか。だからみんな一緒なんですよね、宇宙から見るとみんな一つなので、
はい、
ね、そういう気持ちでみんなと価値観を共有し合えればいいなと思うんですよね。はい、湯川さんのやっておられるお仕事はこのサッカーチームも全てそういう気持ちで、ね、やっておられますもんね、はいはい、そういうことにもっとねまたいろいろ知っていただいて共感していただいて応援してくれる方がたくさんいるといいなと思います、
はい、あと子どもたちまでまだまだ募集中ですね、うん、何歳からでしたっけ、
ね、今は6歳、
うん、
いてる方何人もいる、そしたら6歳から14歳まで、
うんうん、
あともし例えばもう他のチームも入っている、でももっとキーパー上手になりたいとか、あとドリブルとかいろいろもうそれだけやりたい特別のクラスもあります。もうサッカーチーム決まりましたけど、これもっと上手にブラジル人のやり方とか、それはぜひ来てください。
あの会場はいつも海流スポーツの、
あのあそこは日曜日だけオリバの方ですね。
ああそうなんですか。
あとは土曜日と月曜日はサンビレッジの方、サンビレッジの方もあの伊水市ですね、かよ丸の近く、
うんうん、
あそこは土曜日と日曜日、あそこはグラウンドは砂のところ、
うんうん、
でも事故の時見たらちょうどいい、そしたら砂のところは本当に走るがすごくもう覚えるし、彼すごく喜んだあの場所。
そう、
サンビレッジは土曜日と月曜日、日曜日だけあのオリバの屋根のところ、
砂はいいですよね、砂の上走ると負荷がかかるんで、
はい、
ね、それとあと怪我が少ないんですよね。あの硬い地面を走るともう膝がダメになっちゃって、僕は両方膝の靭帯ないんですけど、すっごい怪我が多いし首も悪くなっちゃうんで、柔らかいところとか砂地を走るとこうクッションが効くのとグッと入っちゃうんで、負荷がかかってで足速くなるんですよね、フットワーク良くなって、 うん、あとなぜか目が良くなるんです
よ、砂の上走ろうかな
じゃあ今から行こう、
いや本当スポーツっていろんなこと学べて、うん、本当いいですよね。
スポーツ本当に大事ね。うちは結構見られるのは子供5歳はお母さん iPhone、うん、10、11とかすぐ出しますか、うん、このぐらいの iPad Pro とか、でもそれじゃなくてやっぱり着物出せばいいじゃないとか、バスケボールとかそれ一番いい。そしないやっぱりお母さんたち楽ね、 iPad だけ見たらお母さんもの中、ね、うちの中で仕事もできるね。けど子供何も考えらないね、映画だけとか。それ私の考えは面白くないから、スポーツをうちの子供ちっちゃいからもインセンティベーションねもう上げてる。他の人もうちの社員も結構それも伝えてるの。
そうですよね、本当に、はい、情報とかはね、見たらいろいろ覚えたりしますけどね、人と関わらないとその知識は得られるんですけど、知恵は伝わらないので、やっぱり知恵を、ね、働かせるというのは人とこう関わらないと無理ですね、人にどういうふうにして伝えたらよいかとか、人はどう思っているかとか、でそれ人以外でもこう自然に対してと自分とどうなんだっていう相対的なことをまず考えたら、その相対的なことをずっとずっと考えていた知恵が集まって、それが絶対的なものに近づいていけるというふうになるんじゃないですかね、
まあ、しかもこの自己展のサッカースクールは、いろんな人がいるんですよね、この射水市ってすごい外国人が多くてですね、いろんな人と関わることができるっていうのはそうね、すごいチャンスだと思うんですね。もう本当に自分が子供だったら行きたいっていう、ね、ぜひぜひね、6歳から14歳までのお子さん持っておられる方々、そういう機会をですね使っていただいて、自分の子供さんの未来を想像していきたいなと思って。
子供の頃からいろんな国の方々との交流があると、多文化という言葉もなくなる可能性があるじゃないですか、ね、
はい、そう、今は大阪から家族来て、自己作家スクールのためだけ、でも外国人じゃなくて日本人、子供10歳、彼は自己のファン、そしたらやっぱり自己こっち来た時になんかニュースで見たら、あ、じゃあ息子に、そっちに入ってほしい、そしたら去年の9月、引っ越しして11月サッカースクールに入りました。いつもフィードバックどうですかとかね、前は子供とてもシャイ、今はすごく、坂の日は今日坂の日ね、今日坂忘れないでねとか結構でも大阪から引っ越ししました。
すごいですよね。
射水から高岡までまだのとか分かるね、近いから。でも大阪からちょっと本当にこっちももっとしなきゃならないですね。
本当ですね、すごいんですよね、はい、はい、そのサポートをしておられる千葉さんの方から、じゃあジーコ店サッカースクールの PR をガツンとお願いします。
そうですね、日本で最初にできた本当にジーコのプロデュースのサッカースクールっていうのは射水しかなかったわけで、もうこれがですね、サッカーだけじゃなくて子どもたちの人間性、そして未来を作れるような素晴らしいスクールになりますので、ぜひぜひ皆さん一度、まあ、見学からでもいいと思うの で、はい、覗いてみていただきたいなというふうに思います。
はい、
はい、ぜひお待ちしております。
はい、というわけで番組のお時間迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日は日本の詩人相田みつをさんの言葉を紹介したいと思います。夢はでっかく、根は深くという言葉なんですけれども、大きな夢を持つこと、そしてその夢を叶えるためにその根っことなる経験や知識を持つことだと思うんですけれども、今日のお話の通りですし、あと湯川さん自身もなんかすごい夢
もうでかいし、あのそして根っこ深いなと思いました。まあそういう人間になりたいなと。
はい、本当ね、湯川さん自体がすごい興味深いですから、はい、またぜひご出演いただいてですね、はい、湯川さんのね生い立ちとか
を、ね、
したいぐらいです。本当にまたぜひこの番組にご出演いただければと思います、
はい、いつでも来ます。
またこの G5.10 サッカーチームのこともね、はい、この番組でもお伝えしていきますので、またご情報いただければと思います。
はい、はい、お願いします。
はい、今週も名言学びました。ここで命未来学校公開講座のご案内でございます。
はい、6月4日日曜日午後2時から県内3つの会場で行われる命未来学校公開講座のご案内です。1つ目は水市救急薬品市民交流プラザにて、テーマは50歳過ぎたら骨折予備軍骨粗鬆症予防で健康寿命。講師は新生会富山病院整形外科部長太田悟先生です。2つ目は氷見市芸術文化館にて、テーマはしておきたい遺言のいろは。講師は県六法律事務所薄井元樹弁護士です。3つ目は富山県民会館にて、テーマは耳が遠くなると認知症が近づく幸せで長生きの秘訣。講師は新生会富山病院院長真部康弘先生です。それぞれ6月4日日曜日午後2時から、入場無料です。お待ちしております。
命未来学校では個人法人問わず協賛メンバー、そしてこの番組にも協力していただける企業サポーターを募集しております。協賛メンバー、企業サポーターの加入方法など詳しくは公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook にてお伝えさせていただいておりますので、よろしくお願いします。またこの番組へのご意見ご感想、公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人県六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人光パートナーズ株式会社、株式会社ルチオ、射水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、先週と今週のゲストは射水市で少年サッカーチーム G5.10 チームを発足された湯川人材サービスの代表取締役湯川ルシレーネさんにお越しいただきました。そしてサポートに発信する会の千葉義勝さんにお越しいただきました。またぜひお越しくださいませ。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後義明と
イローナでした。
また来週。
また来週。言葉もないまま終わりのない物語を完全続かろう、うだらも満たされろ、言葉も